今年の1月からほぼ1年間礼拝の中でヨハネの黙示録を読み続けてまいりました。今日ついにその最後の章に入りました。そこでヨハネが見せていただいた幻は新しい神の都の姿です。その神の都に諸国の民が、ということはつまりすべての民が集まってきて神の御顔を仰ぎ見るという大変美しい情景をヨハネは見せていただくことができました。黙示録が延々と語り続けてきた幻はこのような条件を持って終わるのであります。で、このような聖書の記事を読みながら皆さんは何をお考えになったでしょうか。こういう不思議な条件を見せられてどういう感想をお持ちになったでしょうか。私が説教の準備のために読みました書物の一つにこういうことを書いているものがありました。ここでヨハネは懐かしいふるさとに帰るもののようであるとそういうのです。ここでヨハネは懐かしい故郷に帰るもののようである。もうずいぶん長い間故郷を離れて亡命の生活あるいは流浪の生活を強いられてけれどもここで懐かしいふるさとを望み見ることが許される。ああ、あれは私の生まれ育った故郷だ、帰りたいなと望郷の悲しみと喜びが一つになったような思いがヨハネの心の内に呼び起こされたに違いないと説くその人の言葉を私も感銘を持って読みました。特に最近くどいほどに繰り返していることかもしれませんけれども、ヨハネはその時この時パトモスという小さな島に流されておりました。そのようなヨハネにとって懐かしいふるさとの姿を見せられることはどんなに深い慰めであったかと思いますが、そのふるさとってしかし一体何のことでしょうか。第22章の一節には、天使はまた神と子羊の玉座から流れ出て水晶のように輝く命の水の川を私に見せたとありました。川は都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に十二回実を結び毎月実を実らせる。そしてその木の葉は諸国の民の病を治す。この川もあの大きな木も本当に懐かしい。昔よくこの川で遊んだっけなと。ヨハネにとってこの水晶のように輝く命の水の川というのは決して初めて見るものではありませんでした。確かにほとんど忘れかけていたけれども、実は自分の存在の根本を形作っている根源的な記憶の中に確かにこの川が流れている。その川というのは聖書の最初の文書である創世記の最初のところ第2章の実節以下にこのように書かれている川のことだというのです。エデンから一つの川が流れていた。園を潤し、そこで分かれて四つの川となっていた。 第一の川の名はピションで、金を産出するハビラ地方全域をめぐっていた。その金は良質であり、そこではまた琥珀の類やラピスラズリも産出した。第二の川の名はギホンで、第三の川の名はチグリスで、第四の川はユーフラテスでと言いながら、最後にこう言うんです。主なる神は人を連れてきて、エデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。でそこで先ほどから紹介しているその書物はこういうふうに言うんです。ヨハネがここで水晶のように輝く命の水の川を見たとき、一つの記憶がよみがえってくる。我々の記憶の一番深い層から出てくる記憶が、何千年もの間埋もれていながらも、私どもがどうしても捨て切ることのできないふるさとを願う沈めがたい欲望がよみがえってくる。この命の水の川の流れを見たその瞬間、突然記憶がよみがえって、ああそうだ、私には故郷があるんだ、我々には本当のふるさとがあるんだ、そのことを深い心の痛みと、しかしまたそれを超える深い喜びを持って思い起こすのだと。もちろん黙示録は今聖書を読んでいる私どものためにも、あなたには本当の故郷があるのだということを思い起こさせようとしているのだと私は信じています。ヨハネにとってしかし一番懐かしかったのは、というよりもむしろ一番親しかったのは、川でもなく木でもなく父なる神の御顔でありました。第22章4節にも御顔を仰ぎ見ると書いてあります。神のしもべたちは神を礼拝し御顔を仰ぎ見ると。けれども問題はそのようなふるさとから人間が追放されたということです。最初の人アダムとエバが最初の罪を犯し、そのことによって楽園から出されたのというのは、聖書に普段親しんでいない人であっても案外知っている物語ではないかと思いますが、しかし考えてみますと、楽園から追放されたというそのものの言い方は実はあまり正確ではないだろうと私は思います。なぜかというと、アダムとエバが最初の罪を犯したとき、二人は思わず神の顔を避けて木の間に隠れたと書いてあります。神様の顔をまっすぐ見ることができない、そして神の顔がまっすぐ自分に向かうことにも耐えられなくなって、ところがそんな二人を探して主なる神が言われました。あなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのか、隠れちゃったらあなたの顔を見たいのに見ることができないじゃないか、どこにいるのかと。それは誠に神らしくない発言であると言わなければならないのかもしれませんが、しかしまさにここから人間が始まったのだと解き起こす聖書の物語は、ただのおとぎ話として片付けるわけにはいかない深いものがあると思います。人間というのは神の御顔を仰ぐことができなくなった存在であると。ところがここで黙示録が語ることは、神のしもべたちは神を礼拝し、その御顔を仰ぎ見る。 それはあなたはどこにいるのかという神の最初の悲しみが、ついにここでその神の悲しみが癒されたのだと言うべきであろうと思います。楽園から出たアダムとエバの間にカインとアベルという2人の息子が与えられました。お兄さんがカイン、弟がアベル。で、私は時々こういう想像をするのですが、最初の両親アダムとエバは最初の息子カインとアベルのために、自分たちが最初どこにいたのか、そのことを秘密にしたわけはないだろうと思います。カインとアベルが幼い頃から、お父さんとお母さんはね、昔こんなに素晴らしいところにいたんだよ、命の木があって水晶のように輝く命の水の川が流れていて幸せだったな。けれどもなぜその祝福から落ちたのか、もしかしたら目に涙を浮かべながらカインとアベルのためにもそのことを物語ったのではないかと思うのです。カインとアベルがそのような両親の言葉をどういうふうに受け止めたのか、それは分かりません。ところが創世記の伝えるところによれば、そのカインとアベルの間でそれこそ呪われているとしか思えないような出来事が起こります。兄のカインが弟にだけ与えられた祝福を妬んで、憎しみの心に捕らえられて、これに手をかけて殺すということが起こります。その結果カインはさらに深刻な呪いの中に取り込まれて、遠いさすらいの地に姿を消すことになります。そこでも私はこういうことを想像する。アダムとエバは次男の死体を発見して、しかもその時以来長男の姿は全く行方不明である、きっとお兄さんに殺されたんだと、親としてこれ以上考えることができないほどに苦しんだだろうと思いますし、どんなに傷ついたことだろうかと思いますし、そしてまた発端は結局我々のせいなんだということに気づきながら、どんなにか自分のことを、自分たちのことを責め続けたことだろうかと思うのです。それでもアダムは130歳の時にセトという三男を与えられて、ついでにその三男のセトはアダムにそっくりであったと書いてあります。アダムはその三男のセトのためにも自分たちの話をしただろうと思います。お父さんとお母さんはね、最初こんなに素晴らしいところにいたんだよ、その後お前のお兄さんたちの間でこんな悲しいことがあって、そのことを物語り続けたのではないかと思います。そのようにして始まった人類の歴史のその一番深いところには、しかしいつもふるさとを失った悲しみがあったのであります。私どももアダムとエバに負けず劣らず、あるいはカインとアベルにすら負けず劣らず、いろんなことを経験するだろうと思うのです。自分の罪に苦しんで、 神様の顔をまっすぐに見ることなんてとてもできないと、苦しむことだってあるだろうと思います。どうしても人を許すことができなくて、憎しみの心をどうしても解決することができなくて、もし誰にもバレなければきっと遠の昔にこの人のことを殺していただろうなという経験を誰もが密かに一度は経験しているものだと思います。しかもそのような私どもが最後の最後に向き合わなければならない最大の試練は死なんであります。皆さんがこの黙示録第22章の記事をお読みになって、どういう言葉が心に留まったか、私がどうしても忘れることができないのは、2節の最後に、この命の木は毎月実を実らせると言った後で、その最後に、この木の葉は諸国の民の病を癒すと書いてあることです。そしてこの木の葉は諸国の民の病を治すと、今例えば自分自身の病を見つめながら、あるいは愛する人を苦しめている病のことで心を痛めながら、しかしどうして我々にはこの命の木の葉っぱ一枚与えられていないんだろうか。葉っぱ一枚でいいからこの命の木に触れることができさえすれば、そこでも私どもにとって根本的な問題は何かというと、結局は一つの問題に集中するんで、私どもがふるさとを失っている、そこに根本的な問題があるんであります。先週の礼拝でも同じことを申しましたが、黙示録というのは聖書全巻の中でも一番悲観的な文書であると、ある意味ではそのように言うことができるだろうと思います。人間について、世界について何の希望も寄せていない、何の希望も見出していない、この世界を牛耳っているのは結局獣の支配であって、その獣の支配の背後にはあのアダムとエバを迷わせた蛇の支配があるのだと生きるんであります。けれどももちろん黙示録は絶望を教える文書ではありません。私どもには帰るべきふるさとがあるのだと、そのふるさとに対する憧れの思いが確かであればあるほど、私どもはむしろ安心してこの世界に対して絶望することができるのです。ええ、本当です。私どもには確かな故郷があるんだと、その故郷の確かさを信じれば信じるほど、この世界で逆にどんなに絶望することがあったとしても、私どもはこの地上について安心して絶望できる。私たちの国籍は天にあります。もはや呪われるものは何一つない。神と子羊の玉座が都にあって、神のしもべたちは神を礼拝し御顔を仰ぎ見る。彼らの額には神の名が記されている。私どもが今このように礼拝をしているのも、いまだ見ぬ私どもの故郷に故郷を憧れながら、 しかもその故郷というのが決して虚しい夢、幻なんかじゃないということを世界に向かっても証しし続けているのであります。4節では、そのように神の御顔を仰ぎ礼拝を続ける人たちについて、彼らの額には神の名が記されていると、そう書いてあります。でこの言葉についてある人は、あのカインにすら神の印がつけられたではないかということを思い起こしています。最初の兄カインは弟のアベルを殺してしまって、けれどもその後で今更のようにことの重大さに気づいたということでしょう。こんな泣き言を言うんです。私の罪は重すぎて追い切れません。今日あなたが私をこの土地から追放なさり、私が御顔から隠されて地上をさまよいさすらうものとなってしまえば、私に出会う者は誰であれ私を殺すでしょう。ところがそれに応えて神はカインにご自身の印をつけてくださって、誰もカインを殺すことがないように取り計らってくださいました。あのカインにすら神の印がつけられている。あれほどの罪を犯したにもかかわらず、そのカインのことを誰かが傷つけることを神はお許しにならなかったというのは大変に驚くべきことであります。私どもの額にも神の印がつけられているのでしょうか。その印のゆえに私どもも今ここで礼拝をしているのでしょうか。もしそうだとするならば、その神の印というのは罪の許しの印以外の何物でもないと言わなければなりませんし、それはすなわち私どもに授けられた洗礼のことであると直ちにそう言い換えても差し支えないでありましょう。いつか主が再び来てくださる日、ここで黙示録が描いているような礼拝の姿が私どもの目にもはっきり目に見えるようになるとき、そこに現れる礼拝者の群れの中にカインの姿を見つけることもできるかもしれないと想像することは、むしろ大変愉快なことだと思います。例えばもしもカインと私がたまたまその礼拝の場所で出会って言葉を交わすようなことになったとしたら、まずはお互いに自分のしたことを恥じるようなことになるだろうと思います。けれどもお互いの額を指差し合いながら、いやー君も僕と同じ印をつけていただいたんだねと、そのことを喜び合うのではないかと思います。もはや呪われるものは何一つないという黙示録の約束は、考えれば考えるほど驚くべき発言であると私は思います。このような神の都には普通はあるはずなのに存在しないというものがいくつもあるんだということを、そういう説明を重ねています。でまずは第21章の22節で、私は都の中に神殿を見なかった、全能者である神主と子羊とが都の神殿だからである。この言葉についていちいち説明をする必要もないだろうと思います。例えばアダムとエバが最初に生かされたエデンの園には神殿なんかありませんでした。当たり前であります。 いつでも神の御子、御顔を仰ぐことができたのですから、改めて神にお会いするための特別な宮を作り立てるなんてことは全く無意味であります。次に第21章の23節、この都にはそれを照らす太陽も月も必要でない。神の栄光が都を照らしており、子羊が都の明かりだからである。で、第22章の5節にも同じ趣旨の言葉がありました。神ご自身が光となってくださるのですから、今や太陽も月も約御免だと。ただ興味深いのは第22章の5節で、神である主がしもべたちを照らし、彼らは世々限りなく統治するからであると書いてあります。神が私どもの光となってくださる、その光を受けた私どももまた神の光の統治を共に担うのだというのです。今ここにおける獣の支配に対する勝利が鮮やかに描かれています。もう一つあります。この新しい神の都に必要ないものがもう一つあります。第21章の25節で、都の門は一日中決して閉ざされない、そこには夜がないからである。で、これはちょっと説明が必要かもしれませんが、例えば古代あるいは中世のヨーロッパの都市のことを考えてみていただいてもいいと思います。昔の都市というのは周りを城壁で囲いました。外敵から身を守るためです。その城壁の要所要所に門が設けられて、夜になるとその門を閉めて、かんぬきをかけて、必要なら見張りの者が立って。ところがこの神の都においては、都の門は一日中決して閉ざされない。考えてみればエデンの園にも城壁なんかありませんでした。それどころか最初のアダムとエバは自分の衣服で自分を身を守る必要すらなかったと書いてあります。この黙示録の描く神の都には、実は正確には城壁はあったのだということを第21章の12節以下で書きながら、ところが肝心の城壁の門は一日中開けっぱなしである、閉める必要がないと。何のために開いているのかというと、それはなぜかというと、第21章の24節にはこんなことが書いてあります。26節も同じ趣旨であります。24節、諸国の民は神の光の中を歩き、地上の王たちは自分たちの栄光を携えて都に来る。26節でも、人々は諸国の民の栄光と誉れを携えて都に来ると。なぜ城壁の門が開けっぱなしなのかというと、その門から諸国の民が入ってくる。地上の王たちもその都に来る。自分たちの栄光を携えてというのです。で、この諸国の民とか地上の王たちというのは、黙示録を丁寧に読んでいれば分かることですが、これまで決してよく描かれてこなかった人たちです。むしろキリストを十字架につけ、教会を迫害する地上の王たちが自分たちの栄光に酔いしれている。それで当時の教会は場合によっては地下深い墓地に隠れて礼拝をし、自分たちの歌う賛美の声が外に漏れることを恐れながらなお礼拝を続けたんであります。けれども神の新しい都においては、光を避ける必要はない、戸を閉じる必要もない、ずっと開けっぱなしだ。そこに地上の王たちも自分たちの誇る栄光と誉れを携えて入ってきて、それを神への捧げ物とするのであります。すべては神の栄光のために そのようにして神のお望みになった楽園の輝きがますます輝くようになります。私どもが神の御顔を仰ぎ見ることが当たり前である世界がそのように回復するのです。その天のふるさとがこの命の光がまことに確かであることを証しするために、今はすでに私どもはここで礼拝の技を続けます。どんなに闇が深くても私どもは天にふるさとが与えられていること、最後に勝利するのは神の命であることをここで私どもは確信し、また証しすることができます。そのために今は私どものためにもこの黙示録が与えられ、確かな望みが幻が与えられているのであります。お祈りをいたします。ふるさとを失った悲しみの中に立ちながら、なおあなたに涙を拭っていただいて、今新しく天を振り仰ぐことができます。今私どものためにも御言葉を聞かせてくださり、心より感謝いたします。都に流れる命の川を、またそこに立つ命の木を懐かしみ、これに憧れながら望みを持って主の再び来られる日を待つものとさせてください。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。